商法第20問、2022年10月29日土曜日、問題。Y 株式会社は、丸1、取締役会設置会社であるが、指名委員会等設置会社、または監査等委員会設置会社ではなく、丸2、株券発行会社ではなく、種類株式発行会社でもない会社であり、また、社債、株式等の振り替えに関する法律の規定による株式の振り替え制度も採用しておらず、丸三、定款で定時株主総会における議決権行使及び定時株主総会における剰余金の配当決議に基づく剰余金の配当受領の基準日を毎年3月31日と定めている。X は Y 社の株式を保有する株主名簿上の株主であったが、その株式すべて以下本件株式というを A に譲渡した。以下本件譲渡という。Y 社は平成22年6月に行われた定時株主総会における剰余金配当決議に基づき、本件株式について配当すべき剰余金以下本件剰余金というを A に支払った。以上の事実を前提として、次の1から3までの各場合において、X が Y 社に対して本件剰余金の支払いを求めることができるかどうかを検討せよ。なお、1から3までの各場合は独立したものとする。1、Y 社はその発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について、会社の承認を要すること、以下譲渡制限の定めというを定めており、本件譲渡が平成22年3月10日に行われたとする。この場合において、X も A も A による取得の承認の請求をせず、本件株式に係る株主名簿の名義書き換え請求もされなかったが、本件譲渡の事実を A から聞いた Y 社の代表取締役 B が本件剰余金を A に支払ったとき。2、Y 社は譲渡制限の定めを定めておらず、本件譲渡が平成22年4月1日に行われたとする。この場合において、本件株式に係る株主名簿の名義書き換え請求はされなかったが、本件譲渡の事実を A から聞いた Y 社の代表取締役 B が本件剰余金を A に支払ったとき。3、Y 社は譲渡制限の定めを定めておらず、本件譲渡が平成22年3月10日に行われたとする。この場合において、同月15日に X と A が共同で Y 社に対して株主名簿の名義書き換えを請求し、Y 社はこれに応じたが、A が Y 社から本件剰余金の支払いを受けた後、X が成年被後見人であったことを理由として本件譲渡が取り消されたとき、九州試験平成22年度第1問解題。回答。第1小問1について、縦1。Y 社では全部の株式につき譲渡制限の定め、会社法以下法令名省略107条1項1号があるにもかかわらず、本小問では本件譲渡について譲渡承認の請求136条137条がなされておらず、譲渡につき Y 社の承認139条1項はない。定款による譲渡制限に違反した株式の譲渡は少なくとも会社に対する関係では効力を有しないと解すべきである。よって、本証文において Y 社は譲り受け人 A を株主として取り扱う必要はない。縦2では、譲り渡し人 X を株主として取り扱う必要があるか。括弧1、定款による譲渡制限に違反した場合の株式譲渡の効力を当事者間でも否定すると、当然に Y 社は X を株主として取り扱うべきことになる。そうだとすれば、譲り受け人 A を株主として取り扱い、本件剰余金を A に支払ったことは違法となる。しかし、会社経営にとって好ましくないものの参加を排除するという139条の趣旨を達成するためには、会社との関係でのみ譲渡の効力を否定すれば十分である。法も、当事者間では株主譲渡の効力が有効であることを前提としている137条1項、138条2号参照。そこで、会社との関係で譲渡の効力を否定すれば足り、当事者間では株式譲渡は有効であると考える。そうだとすると、本門の株式譲渡は XA 間では有効であり、当事者間では A が株主としての地位を有することになるので、Y 社は当然に X を株主として取り扱う義務を負うことはない。括弧2、そうすると論理的には、 Y 社は X を株主として取り扱うことはできても、株主として取り扱う義務を負うものではないと解することもできなくはない。しかし、このように解すると、会社が当事者双方の株主の地位を否定し、株主権行使者の空白状態を恣意的に作出しうることになり、妥当でない。また、譲渡制限がなされている場合、承認がなされるまでは従来の持ち分比率を維持することが譲渡制限の趣旨に合致する。そこで、新株主が会社との関係で株主たる地位を主張できないことの反射的効果として、会社は UD 渡人を株主として取り扱う義務を負うものと解する。括弧3よって Y 社は X を株主として取り扱うべきであるから、X は Y 社に剰余金の支払いを求めることができる。第2、証文2について。縦1、本件では XA 間の株式の譲渡は基準日3月31日後である平成22年4月1日に行われているから、基準日株主である X に剰余金配当請求権453条が認められるのが原則である。124条1項。縦2では、会社が事故の危険において基準日後の株式の譲り受け人 A に対して剰余金配当請求権を認めることはできないか。会社法は同条4項において、当該権利が議決権である場合には取扱いの例外を認めているのに対して、剰余金配当請求権については取扱いの例外を認める規定はない。また、実質的に見ても基準日株主には事故に株主としての権利が帰属するとの期待が生じているのに対して、基準日後に株式を譲り受けた者にはかかる期待が生じておらず、これを保護する必要性もない。124条4項、ただし書き参照。以上から、会社が事故の危険において基準日後の株式の譲る受け人に対して剰余金配当請求権を認めることはできないと解すべきである。縦3よって原則通り X に剰余金支払い請求権が認められる。X は Y 社に対して剰余金の支払いを求めることができる。第3、証文3について。縦1、本件では剰余金配当の基準日前に本件譲渡が行われ、名義書き換えもなされているため、 A は基準日において Y 社に株主としての地位を対抗でき、124条1項、 A に対する配当は有効となる。よって X は剰余金の支払いを求めることができないのが原則である。縦2、括弧1、最も本文では X は成年被後見人であったことを理由として本件譲渡を取り消している。民法9条本文。これにより本件譲渡は訴求的に無効となり、民法121条、X は Y 社に対して剰余金配当請求権を回復することになりそうである。括弧2、ここで Y 社は株券不発行会社117条7項参照であるから、権利推定項131条1項が及ばない。したがって Y 社は名義株主である A に対して権利行使を認めたことについて、免責的効力、手形法40条3項累推適用を主張することはできない。括弧3、しかし名義書き換え請求が適法233条なされ、会社が名義書き換え請求に過失なく応じた場合、仮に無権利者に対して権利行使を認めたとしても免責されるべきである。そうだとすれば、本文のように取り消し原因が存在していたに過ぎない場合には、なおさら免責を認めるべきである。以上から、名義書き換え請求が適法になされた場合において、会社が譲渡当事者間に取り消し原因があることについて悪意または有価値でない限り、会社が基準日における株主に対してした剰余金の配当は有効であって、会社はこれによって免責されると解する。民法478条累推適用。括弧4、Y 社は上記のように株券不発行会社であるから、明確解請求は共同請求による必要がある。133条2項。ところ、XA による共同請求がなされており、明確解請求は適当になされている。よって Y 社が X が成年被後見人であったことについて悪意または有価質でない限り、A に対する剰余金の配当は有効である。縦3、以上から X は上記のような事情がない限り、Y 社に対して剰余金の支払いを求めることができない。以上。